神様はどのようなお方でしょうか。神様はあらゆるものを作られた創造者です。そして作られた世界を今も導いておられる摂理の神ですね。神様は全知全能です。神様は知恵と知識に富んだお方、そして神様は清く正しくまた真実なお方です。神様のご性質について語るのに本当にいくら言葉があっても足りないほどです。しかも神様のご性質というものはパーフェクト、完全であって変わらない。このような神様、本当に数多くの言葉を尽くしても語りきることのできない神様ですが、聖書はたった一言で神様を言い表しています。それは神は愛です。愛という言葉で神様を言い表しています。聖書の教える神様は愛の神様です。神様は聖書の中で繰り返し繰り返しこう言っていらっしゃいます。私を愛する者を私は愛する、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している、永遠の愛をもって私はあなたを愛した、それゆえ私はあなたに誠実を尽くし続けた、私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した、私は彼らの背信を癒す、喜んでこれを愛する、私はあなた方を愛している。神様は私たちに、私はあなたを愛しているよ、 I love you、 そう叫んでおられるのです。ヨハネの 3-16 も、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛された、神は愛された、これがこのヨハネ 3-16 の主語と主動詞ですね。神様は愛された。神様は私たちのためにこの世界を作ってくださいました。今もこの歴史を導いて、ここでもあそこでも神様はさまざまな働きをしておられます。ところが神様のそのお働きの中、神様のなさることの中で、他のことはどうでもいい、一番大事なのは、神様がなさる一番大事なことは愛することなんだよ。聖書はそう言わんばかりに、神は愛された、私たちに語りかけているのです。しかし残念なことに、私たちの多くはこの神様の愛を知りませんでした。宮本武蔵、あの佐々木小次郎と戦った人ですね、彼は五輪の書という本を書きまして、神仏は軽して頼らず、神や仏は敬うことはあったとしても頼ってはいけないものなんだ、そう言いました。この言葉は私たちが長く持っていた宗教観を表しているように思いますね。触らぬ神にたたりなしという言葉もあります。そのように私たちが信じてきました日本の神々というものは、人間に対して怒ることはあっても人間を愛することはありませんでした。ですから人間の側でも神様を奉祭りはしますけれども、その神様を心から愛するとか、神様を慕うとか、神様を仰ぎ求めるとか、そういうことはありませんでしたね。神社で手を合わせます。またお寺に行きましてお経をあげます。でもだからそれで自分の人生観が変わるわけでもない、生活が変わるわけでもない、相変わらず同じ生活をする。宗教は宗教、信仰は信仰、生活は生活。神様がいらして別に悪くはないけれども、神様が人間を愛しておられるなどということは考えもつかなかったのです。それに比べてアメリカでは 90% の人が神様の存在を信じています。 75% の人が奇跡を信じています。そして 74% の人が天国の存在を信じています。 60% の人が毎日欠かさず祈りを捧げている。別の数字では6人に1人の人が少なくとも週に 2,3 回はお祈りをすると言われています。もちろんアメリカでも神様の存在を信じている、まあ、90% の人が信じるんですが、面白いことに私は無神論者ですとチェックした人の中でも神様を信じてますって出てくるんですが、その神様っていうのは実は人格の神様ではなくって概念の神様ですね。アリストテレスは神はすべてのものを動かすが何者にも動かせれないお方である、まあ、そんなふうに定義をいたしました。神様を哲学の概念にしてしまっているのです。神様は一つの原理原則、あるいは宇宙のエナジーのようなもの、そういうふうになってしまっています。けれども大多数の人、75% の人々は人間を愛してくださる神様を信じています。生きた人格である神様の愛を知り認めている。これは素晴らしいことですね。愛の神様のおられないところに本物の愛は決して生まれません。けれどもこの愛の神様を知る人の中には本物の愛が育ってくるのです。確かにアメリカには大きな問題があります。世界中至るところに問題があります。けれども神様の愛を信じる者はその問題を乗り越えていく、その希望がありますね。でも人格でないただ単なる宗教の神様、概念の神様、象徴の神様しか知らない人たちは生きて愛してくださっている神様を知らない人、その人たちの中には希望がないのです。その問題に取り組み、それを解決していく柔軟な心とまた柔軟な社会体制というものができてこない。型にはまった冷たい心、硬い社会しか出来上がっていかないのです。神様の愛を信じる者、愛の神様を知っている者は本当に幸いだと思います。神様は愛されました。何を愛されたのでしょうか。世を愛された。神様の愛の対象は世なのです。ギリシャ語で世というのはコスモスと言います。このコスモスっていう言葉はもともとは良い意味です。調和のあるものという意味があります。しかし聖書でコスモス、世という言葉が使われるときには残念ながら悪い意味で使われます。神様はこの世界をもとは調和のあるものとしてお作りになった。ところが人間がこの世界から神様を締め出してしまって、そしてそれぞれ自己中心に自分たちの自我を達成するためにこの世界を変えてしまった。人間が損なってしまった世界、聖書ではこの世と言います。あるいは世俗とも言いますよね。そのように神様から離れた人間社会のことを聖書は世と言っています。神様を信じる者はこの世と同じものの考え方をしてはいけない、この世と同じ生き方をしてはいけない、また世の穢れに染まってもいけないというふうに聖書は教えています。なぜなら神を信じる者はもうこの世から救い出されて天に国籍を持つ者になったからです。ですから神様はヨハネ第1の手紙の2章15節で世も世にあるものをも愛してはなりません。もし誰でも世を愛しているならその人のうちに御父を愛する愛はありません、そんなふうに言ってらっしゃるのです。ところがヨハネ 3-16 はこの神様がその世を愛された、神は世を愛されたとあるではありませんか。世も世にあるものを愛してはなりません、そう言われた神様が世を愛された、そう言っています。なんという矛盾でしょう。でも皆さん、この矛盾の中に神様の愛の大きさが 神様の愛の深さが物語られているのです。聖書の他の箇所に、意図高く崇められ、永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれて、へりくだった人と共に住む。へりくだった人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。そんな言葉があります。神様はどんな罪も汚れからも超越なさった清い清いお方です。神様は天にいらっしゃいます。そうであれならば、神様は天国のこと、天のことだけ、清いものだけに関心をお持ちになって、地上のこと、汚れたこの世の人間には何の関心も持たれないのかといえば、決してそうではないのです。神様のお心はむしろ、この世に向けられています。ルカの15章に、失われた3つのものの例え話がありますが、その中でイエス様は言われましたね。一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。またこうも言われました。一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。神様は天のことだけでない、この世のことを心にかけておられる。この言葉はそれを表していますね。今もこの中から、私は神様を信じます。そのように信仰を言い表し、神様に立ち返る人が一人でも出るならば、本当に天が揺れ動いて大きな喜びがあるのです。そしてそのように信仰の告白をするあなたの心の中にも、神様は消えることのない喜びの火種を灯してくださるのです。そしてそれは私たちの心の中でどんどんどんどん信仰の成長とともに大きくなっていくのです。これが神様の愛です。神様はよう愛されたのです。もちろん神様がよう愛されたというのは、神様がこの世の悪や汚れを容認なさっているということでは決してありませんね。そうではなく、この世の悪の餌食になっている人々、その汚れの虜になっている人々、自分の罪のために思い悩んでいる、苦しんでいる人々を憐れんでくださったということです。私たち人間がこの世で苦しむのは、神様から離れ、神様の御心にそぐわないことをしてきた当然の報い、いわば自業自得です。でも神様はそれにもかかわらず、私たちを憐れんで、私たちが自ら蒔いたその罪の悲惨さを憐れんで、そこから私たちを救い出そうとしておられます。多くのクリスチャンが救われた後に、私も神様の目から見たら失われたものでした。私はこの世に流されるだけの生き方しかしてきませんでした。私はこの世の汚れにどっぷりと浸かっていました。私はこの世そのものでした。そんなふうに証しをしています。しかしそんな世にあって埋めている私たちを神様は見捨てずに愛してくださったのです。神の国とその義を求めるどころか、世と世にあるものを愛し、肉の欲、目の欲、暮らし向きの自慢といったものを追い求めていた私たち。その私たちが、そうなんだ。私はそういう人間だったのだ。私こそこの世そのものだったのだと気づくときに、世を愛された神様の愛の大きさを感じることができるのです。愛される値打ちのないものを、あえて愛してくださった神様の愛の深さを知ることができます。神様は実に世を私たちを愛してくださいました。ヨハネの3の16は、 神は愛されたと語りました。そして神は世を愛された、神の愛の対象が実に私たちだったということを教えています。そして第3にヨハネの 3-16 は、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、そう言いまして、神様がご自分の一人子を私たちにくれてやると言って与えてくださったように、私たちのためにご自分の愛するものを捨てるほどに、見捨てるほどに私たちを愛してくださったと語っています。その一人子とありますが、一人子とは誰のことでしょうか。イエス・キリストのことですね。聖書には天使あるいは人間を神の子と呼んでいる箇所がいくつかあります。天使や人間は神様に作られました。神様に従います。そして神様のご性質の一部を分け与えてもらっています。そういう意味で神の子供です。しかしながら天使や人間は神そのものではありません。神と同等でもありません。しかしながらイエス・キリストは神の一人子、神と等しいお方、初めから神と共におられ、神そのものであるお方です。聖書はキリストは作られたお方ではないから生まれたお方であるとそう言います。生まれたお方であるから神の子である、そう言っているのですね。しかも人間や天使とは違う One and Only Son of God、そう言っているわけです。一人子、ユニークなお方、神様が最も愛されたお方。神様がこの世界を作る前に何をしておられたのか、これは私たちにはわからないことです。私たちは神様に作られて初めてここに存在します。神が作られたこの現実の世界でさえほんの一部しか知らない私たちが、この世界の創造される前の神様の存在について知ることはできません。しかしながら神様がこの世界を作られる前に、この世を愛される以前に何を愛しておられたか、それは知ることができるのです。ヨハネの福音書の中にたくさんの言葉がありますが、その中の一つ、これはイエス様がお祈りなさったお祈りの言葉ですが、こうあります。父よ、お願いします、あなたが私にくださったものを私のいるところに私と一緒におらせてください。あなたが私を世の始まる前から愛しておられたために、私にくださった私の栄光を彼らが見るようになるためです。あなたが私を世の始まる前から愛しておられた、イエス様はそう言ってらっしゃいますね。神様はこの世を愛する以前に、永遠の先に、永遠の先にお産みになったご自分の一人子を愛しておられた。神様は永遠の先から愛のお方で、ずっと今に至るまで愛し続けておられるお方です。その永遠の愛を王家になったその御子イエス・キリストを神はこの世に与えたというのです。本当にこれは驚くべき言葉ですね。神様はご自分の最も愛するものを神様に逆らい、神様を憎む者のために与えたのです。それで聖書は、神は実にその一人子をお与えになったほどに世を愛された、実にという言葉を付け加えています。これは小さなギリシャ語の言葉でガルと言いますけれども、普段あんまり訳されないんです。でも新改訳聖書はそれをきちんと訳して、省略しないで神は実にと言っています。私はこの実にという言葉を、もし私が聖書を訳せるとしたならば、 こともあろうにと訳したらいいんじゃないかなと思うのですね。神はこともあろうにその一人子をお与えになった。神様はそれほどにこの世にうめきもがいているものを愛してくださった。それを心にかけてくださったというだけでなくて、実際に私を愛するために、私を救うために、ご自分の最も愛しておられる御子をこの世に送ってくださった。その御子が私たちの罪と罪の結果である死を引き受けてくださって、十字架で苦しみ、死んでくださったのです。皆さん、犠牲というものは、人間の側から神様に捧げるものでしょ。ところが神様は逆のことをしてくださったのです。神様がご自分の御子という最高の犠牲を人間のために差し出してくださった。これは驚かないではおれない言葉です。聖書は実にこともあろうにこのような驚きの言葉を持ってその事実を言い表しています。この大きくて深い神様への愛の驚きが信仰となり、確信となり、そして他の人々にこの愛を伝えていく証となり、伝道となっていくのです。私はそのことを思うときに、コルベ神父のことを思い起こすのです。コルベ神父はポーランドの人ですが、1930年から6年間ですが日本で伝道していらっしゃいます。ですから日本人に無関係の人ではないわけですね。実際長崎に参りますとコルベ神父の記念館が今でもあるほどです。コルベ神父は1936年にポーランドに帰国いたします。それから3年ほどしてでしょうか、第二次世界大戦が起こりました。ポーランドはドイツの占領下になるわけです。その時にナチスに反対したという理由で彼はゲシュタポに捕まえられます。1941年2月のことでした。そしてあの恐怖のアウシュビッツに入れられました。囚人たちはそこでは人間扱いされませんでした。名前も剥奪されまして、彼につけられたのは囚人番号16670という番号だけでありました。アウシュビッツでは一日にパン1個とそれから本当に水のような薄いスープ1杯だけで男たちが強制労働に駆り出されたのです。同じ年の夏のある日です。コルベ神父と同じ班の囚人がたちの中からですね、脱走者が出ました。その脱走者が見つからなかったものですから、見せしめのために同じ班の中から10人の者が処刑されることになりました。収容所の所長はその班の人たち全員をもう一日中立たせて整列させて、その中から無差別に10人を選びました。そしてその10人に飢餓刑に処すという宣告をしたのです。飢餓刑というのは何の食べ物も水一滴も与えないで飢え死にさせるという恐ろしい刑ですね。その10人選ばれた中で一人の人が、私には妻も子もいるのですと泣き崩れた男がいました。囚人番号5659、ポーランドの元軍曹フランシスコ・ガヨビエニチェクという人でした。で、彼はナチスのポーランド占領に抵抗したレジスタンスの一人でありましたけれども、さすがの強者も本当にその間に妻や子を持って泣き崩れてしまったのです。その時です、囚人の中から一人の男が所長の前に進みました。所長は彼に銃を突きつけて、何が欲しいんだ、 このポーランドの豚野郎、汚い言葉で罵りました。しかし男は落ち着いた様子と威厳に満ちた穏やかな顔で言いました。お願いしたいことがあります。私はカソリックの司祭で、私には妻も子もありません。祭司あるこの人の身代わりになりたいのです。そんなことを言って聞き入れられるような場所ではないこと、誰もが知っていました。しかしここに不思議なことが起こったのです。所長は驚きのあまりすぐには言葉が出ませんでした。囚人たちが皆生き残るのに必死な時に、他人の身代わりになるという囚人が現れたからです。沈黙がその場所を覆いました。神様が働いてくださったんでしょうね。所長はコルベ神父の申し出を受け入れました。10人の受刑者名簿、ガヤベニチェクの囚人番号5659の代わりに、コルベ神父の囚人番号16670が書き込まれました。コルベ神父は他の9人とともに全ての着物を脱がされて、死の地下室と呼ばれる餓死官房に連れて行かれました。着物を着ているとそれを食べて飢えをしのうかもしれないからです。そこでは食べ物はもちろんのこと、一滴の水も与えられませんでした。普通は飢えと渇きのために人々は発狂し、叫びやうめき声が聞こえるその場所ですが、監視員が聞いたのは賛美と祈りの声でした。コルベ神父の導きによって死の地下室は聖堂に変わったのです。2週間の後、コルベ神父を含めて4人のお人にはまだ息がありました。しかし薬物が注射され、コルベ神父と4人の方々は亡くなりました。1941年8月14日、コルベ神父が47歳の時でした。戦争が終わりまして、ヨーロッパに再び自由が訪れた時、コルベ神父の犠牲によって救われたガヨビニチク元軍曹は、もうどこにでも招かれるところに行って、コルベ神父のことを語り続けました。彼は世を去る時までコルベ神父のことを語り続けてやまなかったと言われています。私たち一人一人も、この私のために死んでくださったかと思っているのではないでしょうか。主イエス・キリストです。私たちはこのお方のことを忘れることはできません。私たちはこの方のことを語らないで黙っていることができないのです。このお方こそ愛の神です。このお方を人々が知り信じ救われるために、私たちはこのお方を語り伝えていくのです。神は実にその一人子をお与えになったほどによう愛された。それは御子を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである。お祈りをいたしましょう。神様、あなたは愛の神です。あなたから遠く離れ、あなたに背いている者たちさえあなたは愛してくださいました。あなたは私たちのためにたった一人の御子を身代わりにしてまで私たちを愛してくださいました。あなたのこの大きな愛、気高い愛、深い愛、変わらない愛を、あなたはイエス・キリストの十字架を通して示してくださいました。私たちがイエス・キリストの十字架を仰ぎ見、その愛に生き、その愛を人々と分かち合うことができるよう助けてください。ただ一人の御子 イエス・キリストのお名前で御前に捧げます。アーメン。